君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
やっと一部対面授業が人数制限のもと来週から復活してきますが、このコーナーはもうちょっとアーカイブでお届けします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今週は昨年7月に放送、物が燃える時に現れる指のようなパターンのお話、義歌大機械工学系松岡常義先生の回をお聞きください。
先生の研究室、非常に小ざっぱりしていて気持ちがいいところなんですけれども。
ありがとうございます。
最初電気消してるので暗いのが好きな、
暗いの大好きなんですよ。陰気なんでいつも消えてるよね。ほぼ消えてます。
節電ですか。
いや、もうつけないんですよ。夜ももう、モニターの明かりだけでやってるんで。
ロマンチスト。
まあ、それはちょっとすみません、
ちょっと関節光みたいな。
いや、関節光もないです。
モニターの関節光。
モニターの関節光だけで、
はい、ボワーっとですね。先生一人でいるかと思ったら男性の学生さんお二人といらっしゃってね。
そうです。
じゃあちょっと学年と名字ぐらいを。
はい、修士2年の佐藤です。
そして
学部4年の安田です。
はい、松岡研究室。
はい、そうです。先生の下で研究しています。
安田君も。
そうですね、はい。
修士と学部生ですけれども、じゃあ佐藤君と安田君と顔を合わせることってのは実はあんまりない。
いや、もう結構もう平日は毎日合わせてますかね。
あ、そういうもんなんですね。
はい、研究室でもう毎日、はい、佐藤さんと一緒に研究したりとかはしてます。
2人なんですか、ここ。
はい、そうです。
一緒に研究しています。
へえ、何の研究なんですか。
2つのガスをぶつけて火炎の様子を観察するって研究してます。
お、不思議なことが起こるんですね。2つのガスが
なんか狭いところで火炎を燃やすと、うん、なんか面白い、すごい面白い動きをしてるんですね。
へ
え、あんま見たことないような感じの動きをして、うん、まあ、それを研究してるって感じですね、
う
ん、
なるほど。そういうことするには暗い部屋じゃないといけないですよね。
そういうことです
まあもちろんこの部屋でやってるわけじゃないですね。
そうですね、実験は3階の実験室でやってます、う
ん、みんなでワイワイ言いながら行って。
そうですね、ワイワイと。
まあ、松岡先生ね、おひげを蓄えて貫禄あるんですけれども、実はきっとお若い先生でしょうから。
いえ、もうアラフォーなんですよ。
そうなんですか。
はい、
学生さんのお兄さんみたいな感じでいるのかなと思ったんですけど、
は
い、
アラフォーですすっかりおっさんになりました
でもお話、今日は火炎というよりもフィンガリングパターン、
はい、物が燃えた時に現れる指のような模様がどういう風に出来上がって、どういう条件でできるのかっていうようなことを検討しています。
何が燃える時ですか。例えば
プラスチックの板が燃える時に、周りに流れている酸素の流れをすごく小さくしてやりますと、均一に一様に燃えていた火があるところで、我々が火炎片って呼んでるんですけれども、小さい火炎に、火炎片に分裂して、その火炎片がこうランダムに動きながら、複雑な模様を作っていくっていうような燃え方をします。
すごいなんか特殊な状況みたいですけれども、まずプラスチック片があって、それの片側に火をつけるとボワーっと燃えてくるんだけれども、途中から枝分かれする。
そうですね、はい、その通りです。これを見ていただければ、
はい、今モニターにですね、なんか資料映像みたいな感じで、そのプラスチック線片資料映像ですんで、モノクロですけれども、これ上から見たような状況ですかね。
そうですね、
はい、あ、片側に火がついて、それがうわーっと、あ、なんかアリの巣掘ってるみたいな感じで。
あ、そうですね、
うわーっと、
はいはいはい、あ、そういえばよかったですね。アリの巣が成長していくような。
最初は片側全面に火がつくんですけれども、やがて枝分かれしていって、ビューっと先の方にこう伸びていく これ炎なんですね、アリじゃなくて。
そうです、そうです。この右に掘って進んでいるのが、アリじゃなくて火だと。
僕はあのマツコの知らない世界っていう番組が好きで、はい、毎週ビデオに撮って見てるんですよ、
はい、
占いを特集してて、その時
あのね、
紙で燃やす占いっていうのがあって。
あ、そうなんですか。
薄っぺらい紙に片側に火つけると、はい、やっぱりこうやってニューンって、あのそんなに炎出なくて光ってる点みたいなのが枝分かれしてってアリの巣みたいなパターンで燃えてくんですよ、
はいはい、
でその燃え方で占うっていう。あ、
同じことを2016年、まあ、燃焼学会という学会の写真展があったんですけれど、うん、それの確か副賞だったと思うんですがを取られたのが、そういうフィンガリングが作る、占いみたいなのをやられた先生がいらっしゃいます。
あ、やっぱり占いにできるんですね。
そうです。
これね、
これで大吉だとかいうのをおっしゃってましたね。それもちろん冗談ですよ。冗談でその先生はやられてるんですけど。
あ、まあ、占いが冗談なのか、あの、
まあ、それはさて
裏付けがあるのかわからないですけれども、
は
い
は
い、
あのその先生がやられてたのはあくまで燃焼の
パフォーマンスで、
パフォーマンスとしてのこういうのも写真が撮れるよみたいな、うん、
それに名前がついていて、まさに指みたいに伸びていきますけれども、フィンガリングパターン、指っていう意味ですよね。
そうです、本当に指のような模様なのでフィンガリングって呼ばれるんですけれど、
うん、
この燃焼分野以外でもいろんなところで実は見れるんですよね。で、
例えば
ちょっとこれ正確じゃないかもしれないんで、僕は多分そうだと思ってるだけなんですけど、ワイパーで、うん、車のワイパーでこう水切りますよね、
うんうん、
パッて水切ったらダーッと落ちてこないじゃないですか。
あ、そうですね、
落ちてきますよね、
うん、
あれも多分フィンガリングだと思います。
ああ
いうのとか、もうちょっとややこしいのがドロッとした濃ゆい液体と、うん、サラッとした液体が混ざり合うところで、うん、そういうのができたりはするんですが、
境界で、
境界で
指のパターンができる、
はい、模様のことをフィンガリングパターンって言うんで、うん、ある不安定性によってウニウニしたような模様ができたら大体フィンガリングと呼んでます、
うん、不安定性っていうのが肝なんですか。
不安定性が肝ですね。
不安定性ってのはどういうことなんですか。
ちょっと動くとすごくずれるみたいな、うん、ちょっと言ってること分かりますか。あの山のてっぺんにボールを置いてるイメージです。
ほう、
すごく安定な状態っていうのはお椀の中に、例えばお椀のこの辺にボールを置くと一番下行きますよね、
うんうん、
でそのうちこうやって止まると、
あのシーソー、シーソーというかブランコみたいに、
はい、ブランブランして、うんうん、最後はこの一番下で止まる。この止まった後にちょっと押してもやっぱここに戻ってきますよね、うん、これは安定な状態なんですけど、うん、逆に山のてっぺんにボールを置いて、うん、ポンと置くとドドドドドッと落ちていきますよね。
ドドドドド、
ちょっとしか押してないのにもう無限に落ちていくみたいなのが、うん、これが不安定な状態なんですけど、
うん、
こう火がついている場所にですね、
うん、
必ず現実世界っていうのは風が吹いててもこう均一に流れてるわけじゃなくて、ここがちょっと早いとか、うん、こっちはちょっと遅いみたいなことってよくあると思うんですよね、うん、それにこうするように乱れの具合がですね、うん、ちょうどいいとこ条件にはまった時にそれにこうする形で燃えてる場所がすごく揺らいだりするんですよね、うんうん、これが不安定な状態で、これがどんどんどんどん成長していくと、うん、こっちはすごく発達していって、うん、こっちは消えてしまってっていうようなのがムラになって出てきます、う
ん、
それが最終的にフィンガリングという模様になって我々の目に見えるっていうような、
仲良くお手手つないで横一直線じゃなくて、
はい、
指みたいにそれぞれの方向に向かって独立していっちゃうっている原因だとだろうと。
そうですね、その通りです。
結構僕らの周りで起きていると。
不安定性自体はいろんなところで起きてますね。キリンの模様とか、キリンじゃないか、シマウマの模様とかもそうですし、熱帯魚とか、
シマウマの模様も不安定
性が作るもの。
なんかあれ一頭一頭ね個性があるって聞きますけれどもね、
はい、まあ、すいません、正確なメカニズムを私知らないんで、
その動物学者じゃないですからね
何がそのパラメータを決めてる、
その風ではなさそうです、ね、
風ではないです。だから皮膚の具合なのか何なのかはちょっと分かんないですけど、うんうん、多分動物の個体によって、うん、例えば皮膚の張り具合とか色素の出来具合みたいなのが、うん、こうちょっとずつ違うと、その違いが成長していって最後はああいうパターンになるということですね。
はい、で松岡先生たちはどんな 実験研究をしてらっしゃるんですか。
もともと物を燃やした時にフィンガリングパターンができるっていうのは、うん、燃焼の分野ではよく知られていたんですけれども、うん、紙をすごく小さな隙間の中に、うん、数ミリ程度の隙間の中に紙を置いて、うん、そこで火をつけると薄い紙がですね、火を伴わずに燻焼というんですが、くすぶりながら燃えて、うん、その時にフィンガリングパターンができるという現象はよく知られていたんですね、
うん、
ところがちょっと厚い、まあ、数ミリ以上の分厚い、プラスチック板みたいなものを燃やした際に、うん、その時は燻焼は起きないんですけれども、
炎が出ちゃうってことですか。
炎が出ます、うん、プラスチックの板が厚くて炎が出るような条件だと、うん、そういうフィンガリングパターンを観察した事例がなかったんですね。
普通にボーッと燃えてっちゃうってことですか。
普通にボーッと燃えるか、あるいはフィンガリングを起こそうとして、うん、すごくその限界条件、燃えにくい条件に近づけていくと、うん、もうそのまま不安定化する前に火が消えてしまいます、
うん、
で、結果として我々が観察するのはもうこれ燃えないねという、それだけになってしまうんです、
うん、
それをうまく制御することで、火が起きた条件でも火がさっきのフィンガリングという個々の火炎片に分裂したような状態を観察することができました、う
ん、それまでできなかったのに。
そうですね、プラスチック板で、火がある状態で燃やすと、うん、普通は消えてしまうんで、従来は見たことがなく観察された事例はなかったんですけれども、
うん、
おそらくその条件で観察した例は我々が世界で初めてだろうと思います、
うん、消えてしまうっていうのはやっぱり狭いから。
そうですね、狭くてこう燃やす対象が熱い場合にですね、
薄かったら燃えていくわけですね。
薄かったら燃えやすいんですよね、うん、まあ、それは感覚的に理解できると思うんですけど、うん、紙の方がプラスチックより火つきやすい
ですよね。そうですね、紙とプラスチックって分かれてるのは厚みが、
厚みです、あの紙とプラスチックってすみません言ってますけど厚みです、うん、厚い方が大体、燃えにくい、
うん、そうでしょうね、
ですよね。でもなんで燃えにくいかっていうと、その厚さ方向にどんどん熱が逃げてしまって、うん、元気に火がついてるやつが吸い取られるようなイメージなんですよね、
うん、
で消えちゃうと。でフィンガリングっていうのは大抵もう消えるギリギリのところで燃焼が維持して、その時にその入ってくる酸素と拮抗する形で起きるんですが、その限界条件に燃料が熱い場合に近づけてやると、うん、不安定性が出るよりも先に燃焼がストップするんですよね、うん、その結果不安定性が観察できないっていうことでした、
うんうん、
でそれを不安定性が起きるように、燃える場所はすごく狭くして酸素の通り道を小さくするんですけれども、
うん、
同時に酸素の濃度はすごく大きくしてやる、まあ、空気が 23% の酸素を含んでますけれども、
うん、
それを例えば 100% の酸素に全部置き換えて、それで激しく燃やしてやる、うん、激しく燃やすんですけれども燃える条件としてはもう燃えない条件に近づけていくというちょっと矛盾したやり方を併用することで今回観察が可能になりました。
厚みのあるものでも。
そうです。
その場合は燻焼なんですか。
その場合は火が出るので、
もう炎が出てなおかつフィンガリングパターンが発生した。
そうです。
ということに世界で初めて成功した。
そうですね、あんまり明言するのは難しいんですと思ってるんですよね。その熱くて、火が出るという条件であれば多分世界初だと思います。
その現場に皆さんもいたんですか。
いやいないですね。
あ、いや後から俺成功したよって。
そんな感じです。
嬉しそうに自慢されて。
僕が入った時にはもう成功されてたんで。
あ、そんな最近の話ではないんですね。
2016年だったと思いますね、
うん、もうでも3年経ってないぐらい。
そうですね、
あのそういうやり方をやったっていうの難しさっていうのはなんとなく皆さんも伝わったかと思うんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんはだからなんだって思うかもしれないですね。
そうですね、
そうです、あの意味のあることなんですよね。
意味あるのかな。あの 学術的にはすごく面白い、もちろんその、
う
ん、
今までできなかったことですもんね。
そうですね、面白いなと思うんですけれど、うん、工学的な観点から言いますと、うん、あの火災の科学鑑定なんかがやりやすくなったり、うん、あるいは多孔室っていう、要は穴ぼこからたくさん開いたようなものをなんか燃やしたりすることって、うん、あるんですけれども、うん、そういうのをうまく燃やすためにはこっちで燃えてこっちで燃えないみたいな状況になるとあまり好ましくないことが多いんですよね、うん、それを例えば逆にフィンガリングするような条件が分かってれば、うん、村にならないように燃やす条件も分かりますから、うん、一様に燃やしたいときはこうやって燃やそうとか、逆に村をわざと作って燃やしたような状況があれば、もしあればそういう状況も作り出せるということになります。
そうか、あの意図的にこうフィンガリングを出すということにも可能になってくるわけですね。
そうですね、燃やしたい場所と燃やしたくない場所をうまく制御できるっていうのが、うん、フィンガリングに関する研究を突き詰めていけば可能になるんじゃないかなとは思っています。それを知ってればこの条件だったらこういうふうに燃やしましょうっていうことがいろいろ可能になってくると思います。
なるほど。あと火災現場の科学検証。
そうですね、あの火災の科学鑑定で非常に難しいんですけれども、
火災現場のってあの火災原因を調べたりとか。
そうですね、
どこが火元かとか、
そういうことがを調べるのっていうのは火災の場合証拠が残らなかったり、
燃えちゃいますもんね。
そうですね、うん、なんで見つけにくいんですけれども、もし燃え残りの中にパターンがあったとしたら、うん、どういう条件で燃えればこういうパターンができますよっていうことをあらかじめ分かってるとしたら、逆にこのパターンだったらこういうふうに燃え始めたはずだっていうことが分かるんじゃないかなと思います。
火災現場にフィンガリングパターンがあった場合ってことですか。
いや、フィンガリングではないなくてもいいんですけど、うん、燃え方ですよね、うん、燃え方がどうだったかっていうところから最初どうであったっていうのを予測できるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
例えば何かの条件でこう燃えてこっちは燃えてこっちは燃えないみたいなのが同じ木の上で発生してたとすると、うん、そんな風に枝分かれしてるんだとしたらここで火がついたはずだっていうようなことがもしかしたら可能かもしれないですよね。
そう、きっとこれが元でそういったことにつながっていくんじゃないかっていうぐらいの距離ですか。
そうですね、いや、あの遠いだろというご指摘だと思いますけどあのすごく遠いとは思います種の種の種ぐらいと思っていただければいいんじゃないかな。
でもそこにつながるね、はい、第一歩がもしかしたらここだったかもしれない
そうなればいいなと思います。
まあ火災現場のねそういった検証というのは難しいというふうには前々から聞いておりますけれども、いろんなこうアプローチでいろんな研究者の方がねやってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、例えばもう松岡先生の研究だとこれなんかどうって提案したいわけですね。
そうですね、うん、そのパターンから逆算するみたいなこともいつか可能になればいいなとは思います、
うん、はい。フィンガリングパターンというですね、言葉から、まあ、いろんな実験をして、新たな発見もしていらっしゃるという松岡先生と愉快な学生さんたちのお話を伺ってまいりましたけれども、佐藤君は、修士2年、
はい、修士2年です。
で安田君は学部4年、
はい、
松岡先生とのお付き合いは安田君が割と最近。
そうですね、まあ、最近ですね、あ、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいですかね。
本当に最近ですね。
そうですね
もうすっかりなんかベテランの
感動です、ね、いやそんなことないです
まあ今じゃあ炎の研究、
はい、そうですね、
をしていて、ここに来たっていうのは炎の魅力に取りつかれたのか、それとも松岡先生の魅力に
松岡先生、まあ、それも あるかもしれないですけど、まあ、炎の魅力にどっちかというと、うん、そうですね、炎いいなと思って、
うん、
まあ、研究室にいた感じですね。
何が面白いですか炎は。
まあ、比較的なんていうんですかね、視覚的にも、まあ、その炎ってすごい難しいんですけど視覚的にこうちょっと分かりやすいかなと思って、うん、最初選んだんですけども実はめちゃ難しかったみたいな。
あ、なるほどね、はい、奥が深くてびっくり
という
段階ですね、
はいはい、
2ヶ月選手、
はい、そうです、
はい、ちょっと先輩の佐藤君は、はい、ここへ来たのは炎の魅力ですか、松岡先生の魅力ですか。
そうですね、炎の魅力ですか
魅力ないんで
炎には負けますよね。
炎には負けますね、
炎のインパクトが大きかったんでやってみたいなっていうのがあってここに来ました。
安田君よりちょっと先輩ですけれども、はい、どうですか、炎はやっぱり手強いですか。
手強いですね。本当にいろいろと装置のとかも実験していて、装置の温度とかもいろんなものが変わってくるんで、それもいろいろ制御しながらやっていくっていうのがすごく難しいです。
なんか僕ら火っていうとね、扱いにくくて怖いっていうイメージがあるんですけれども。
怖いですね。最初の実験が一番怖いです。
最初の実験、
その装置を自分で作ってそれを最初に試すとき、うん、それが本当に爆発しないかとか、そういうのが怖いです。
爆発とか究極的な反応ではありますもんね。そして炎の大先輩の松岡先生ですけれども、
はい、そうですね、いろんなパターンがやっぱ出てくるんで、その綺麗に青く燃えたり黄色く燃えたり、その今回みたいに、本当にまさにパターンが現れたりですね、うん、いろんな燃え方するんで、分からないことがまだまだあって、いつまでも見てられるなとは思っています。
なんかキャンプファイヤーを見てる少年のような感想でしたけれども。
あ、そうですね、そのまんまだと思います。キャンプファイヤーというかバーベキュー行くといつも火つけてるんで、
あ、いいですね、燃焼のプロフェッショナルですもんね。
いや、そういう、
うるさそうですけれどもね、こうしないと燃えないよとか、もっと酸素をこうやって送るんだよとか、
だからもうみんなが寝てる時に火をつけて、
なるほど、はい、一人で何してるのっていう。
そうですね、
はい、また松岡先生とキャンプに行きたい方はね、そういう楽しみもありますので、遊んでいただければいいかと思います。いろいろ伺いました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松岡先生の業界用語は、
フィンガリングパターン。紙やプラスチックなどを燃やした際に燃料表面に残る指のような模様のことです。ある条件では燃焼が起きている場所が不安定になり、燃える部分と燃えない部分ができた結果、燃え残った燃料の表面に指のようなパターンが現れます。
本当はちゃんと実験したいけど、お金も時間もかかるからシミュレーションでやるんだなんて思ったら大間違い。次週6月20日の天白の城は、技科大広報が選ぶ傑作選シリーズ、コンピューターシミュレーションで見るミクロそしてマクロの化学反応。一昨年10月に放送、技科大応用科学生命工学系小口達夫先生の回をお届けしますを楽しみに。